はい、こんにちは。3月16日日曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎です。今週の週末フリートークは、先週ジョン・ディクソン・カーについて、お話をしたら、結構、反響があったわけじゃないんですけども、再生数ですとか、あと、スタンド FM の方のいいねの数がいつもより若干多かったんで、ちょっと調子に乗って、また昔読んだミステリーの話を一つ、しようかなというふうに思います。で、それは高木彰光の人形はなぜ殺されるという、調べた1955年、昭和30年に、書き下ろしで、出版された、ミステリーで、日本の歴代いわゆるオールタイムベストというアンケートをすると、大体なんか30位前後にランクされる、それぐらいの、人気といえば人気な、小説で、私も、初めて読んだのは多分中学生ぐらい、横溝正史ブームの時に、高木彰光もね、その関連で名前が出てくるんで、読んで、すっごい面白い小説で、横溝正史とは違う、ちょっと怪奇趣味はありますけれども、現代的というか都会を舞台にしたお話で、結構ね、いわゆる奇想トリック、奇妙の奇、怪奇の奇に、想像の想、思う方の想像ですね、奇想トリックが使われていて、本当に好きな小説です。あと終盤に昔のミステリーにはよくあった読者への挑戦があって、それが、くどい、2回くどい感じに出てくる。最初にこう犯人は誰かみたいなこと言って、で2度目に今度はタイトルであるように人形なぜ殺されるのかっていうね、そういう問いかけがあるって。ちなみに私、犯人は分かりましたっていう、これ読む人は多分犯人は分かると思うんですよ。ただ人形はなぜ殺されるかっていう、そのトリックが結構奇想天外なところがあって、面白い、そんな小説です。で、高木彰光っていうのは今ね、あんまり語られることがない、作家かなと思うんですけど、ただ文庫も今多分公文書文庫からまだ出てるのかな。私が読んでたこれは角川でほぼ独占的に出版されていて、デビューが、姿勢殺人事件、入れ墨の姿勢、刺すに青いですね。背中に全面こう入れ墨があるあって、首手足が切断された、胴体、いわゆるトルソーが、当時もう出版されたのが、戦後間もなくの頃だったんで、そういうね、古いというか当時の日本家屋のお風呂場から見つかるっていう、そういう、これも結構怪奇的な、小説で、上津恭介っていう、東大出身の、東大なんか研究してたんです、犯罪かなんか研究してる、そういう天才型の、探偵が出てきて、謎を解決すると、そういうのの、シリーズの、中の一つがこの人形はなぜ殺される。で、この高木彰光はその後こういうね、本格ミステリーから、社会派ミステリーって言いますか、時代によってで書くものを変えていって、で、法廷もの晩年というか後期は法廷ものがメイン、近松健治シリーズという、結構土曜ワイド劇場とかね、2時間サスペンスで、ドラマ化されて、確か高橋英治か誰かがハマり役的になっていたと思うんですが、そっちの方で結構人気があって、あと角川映画でいうと白昼の刺客、夏柳沙央が主演の、これ東大の、戦後間もなかった、学生による経済的詐欺集団を、描いた、いわゆるピカレスクロマンですね。だし、あと私にちょっと印象深いのはジンギスカンの秘密という、ジンギスカンのね、今の言葉で言う都市伝説として、ジンギスカンじゃないわ、源義経が、奥州平泉で、頼朝の、追討軍によってこう 殺されたんじゃなくて、そこで生き延びて、北に逃げて、蝦夷に渡って、で蝦夷から、大陸に渡って、モンゴルで、ジンギスカンになったと、そういう都市伝説が昔からあるんですけれども、それが本当なのかどうかということを、証明するいわゆる歴史ミステリーですね。でこれがね結構面白いし、まあ、それで人気だったんで、歴史ミステリー三部作、邪馬台国の秘密と、あと古代天皇の秘密という、まあお決まりの、日本歴史上のミステリーをこう取り上げて、ね、そういうのもそういうシリーズもあったりして、なかなかこう多岐にわたるそんな作品を書いている作家の、まあ、代表作がこの人形なぜ殺されるだと思います。でまあ、ストーリーとかはあんまり説明してもあれですんで、ただ、ね、舞台となるのは、なんて言ってんだ、マジック手品師の、劇団じゃないな、なんかそういう、興行を行うところ でそこで殺人事件が起きたり、あと、一方でイルスクかどっかの別荘での殺人が起きて、で最初の方の劇団で行われた殺人では、マジックで使う人形の首が、切断された死体の首の代わりに抜かれてあったとかね、伊豆の方だと、人形が列車に轢かれて、殺されるっていうね、それが、まあ、どうしてそのことを犯人がしたのかっていう最後の読者からどうして作者からの読者の挑戦につながるんですけども、でその過程ですごいやっぱり印象に残るのは、一人その登場人物で精神病院に入院している、まあ、娘さんというか、財閥の娘だったかながいて、で彼女が変な歌を歌ったり、あとてるてる坊主をずっと作っていて、てるてる坊主ね、天気予想、雨が降ったらお前の首をちょんと切るぞというのが、その、まあ、最初のその首切断の写真につながってるんじゃないかとか、ね、そういう、怪奇要素、いわゆるフレーバーとして出てきて、非常に不気味な面も、あったりするそういう、作品です。多分ね、カバーアートに私が読んだ角川文庫のカバーを使おうと思ってるんですけども、これ久しぶりだらめっちゃくちゃ怖いカバーでこれだからそっからのホラー映画よりも怖い、シンプルだけど恐ろしい、表紙だったなということを改めて思い出しました。でこの人形はなぜ殺されるは、あと好きだっていうことで言うと、いろいろとこうその後日談っていうか、ちょっとね一つは記憶怪談、不思議な記憶につながるんですけども、これが原作としか思えない漫画を子供の頃読んだ記憶があって、それが聖秀夫っていう、まあ、今はあんまり名前これも聞くことないですけども、なぜか翔助っていうのを、ビッグコミックのどれかに連載していた、まあ、サラリーマン、漫画ですね。あとその前はなんかちょっとタイトル忘れましたけども、カンニングの漫画を書いていたような気がしますね。消しゴムをめっちゃ薄くスライスして、その間にこうカンニング用のメモを書いて試験会場に持ち込むとかね、いろんなテクニックを紹介していく、そんな漫画を書いていた、そんな聖秀夫の、コミックとして、その舞台で、手品をやっている、手品っていうかもうマジックですね、やっている場面だとか、あとさっき言った精神病院で、綺麗な女性がてるてる坊主を作って歌を歌っている場面が強烈に印象に残っている漫画を読んだ記憶があって、でその後この人形はなぜ殺されるを読んで、あれはこれだったんじゃないかと思ったんですけど、ただ調べてみると出てこないんで、 ちょっと何だったのかなっていう、まあね、あ、ちょっと今それ最新でウィキペディア見てないな、ちょっと今ウィキペディアを見れば載っているかもしれない、ちょっと前見た時はなかったんで、まあね、当時のその全ての作品を、まあ、ウィキペディアも網羅しているわけではないと思いますんで、漏れはあると思いますが、そういうのとか、あと、この作品で使われているメイントリックがとある作家、有名ミステリー作家によって本当に丸々パクられてっていうことがあって、あのその小説を読んでる時に、これはあの人形はなぜ殺されるのトリックだと思わせといて、実は別のトリックなんだろうなと思って読んでいたら、人形はなぜ殺されるのトリックがそのまま使われていてびっくりするというね、あの逆の意味でびっくりするそういうのがあって、こんなんありかよと思ったんですけども、そしたらなんとその作家が今度はその作家の代表作のトリックが今度は、とある有名人気ミステリーコミックシリーズによって丸々パクられるとねなかなか面白い点が因果応報というかねあって、なかなか面白いなと思って、その時のあれもね、本当最初コミックで読んだのかな、でこれってあれじゃんと思って読んでいったらやっぱりあれで、こんなありなのと、思って、今はもうどうなんだろうね、コミックとか収録されてない、ね、いわゆる封印作品になってるのかな、映像化もアニメか、あ、ドラマの方か、ドラマで最初されたけれども、その回は、封印されているらしいんで、なかなかねそういういろんな因縁とか私の不思議な思い出もある、そんな作品ですので、多分今のどっかから公文社がどっかから文庫出てると思いますし、まあKindle では多分読めると思いますので、ぜひ興味がある方読んでいただけたらどうかなというふうに思います。では、今週も、まあ、読書というか昔読んだミステリーということで、人形はなぜ殺されるのお話をしました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。